理学部4年。今回の講義では、社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会理事長の千葉さんに講演をしていただいた。本講演の感想は次の3つである。1、視覚障害者の現状を、特に当事者の声で知ることができた。2、テクノロジーをいかにして活用するのかの問題意識を改めて意識した。3、聴覚障害と視覚障害との比較ができた。視覚障害者の現状について、FIG.1 に情報収集に占める五感の割合をまとめた、作成に用いたデータは産業教育機器システム便覧より引用。視覚情報は実に全体の8割を超えるとされており、そこから生み出されるアクセシビリティの低下は計り知れない。講演の中でもし障害者にならざるを得ないとしたら、どの障害を選ぶか、という問いを投げられた際は、視覚障害に対する底知れぬ恐怖を体感した。その一方で、視覚障害者が不幸かといえばそうではなく、やはり社会へのアクセスのしにくさ、社会的障壁がむしろ問題となると理解できた。千葉さんは野球好きということで、実際に球場に行っては視覚以外の情報を頼りに観戦を楽しむという。これは視覚情報がないからこそ、視覚以外の感覚が重要になるいい例だと感じた。この例からもわかる通り、視覚情報がないことが必ずしも本人の希望を妨げるものではないということである。次にテクノロジーの活用についても考えさせられた。講演を通して、様々な情報を展示や音声データなどで提供するサピエ図書館の存在を知ることができた。FIG.2。サピエ図書館では、視覚に何らかの障害を持つ個人会員約1万5000人が利用しており、全国の図書館を含め330を超える施設や団体が加盟し、約8万人以上の視覚障害者への情報サービスを行っている、サピエ図書館 HP より、視覚障害者をはじめ、目で文字を読むことが困難な方々に対しては、とても有料なサービスである。しかしながら、西日本新聞、2020年2月7日、では総務省の統計などによると年間の新刊書籍の出版数は約7万2千点。サピエ図書館と国立国会図書館に新たに登録される展示図書は約1万2千点にとどまる。社会福祉法人日本展示図書館事業報告、2017、では録音図書の蔵書数は1万8141タイトルとなっており、これらの情報から、まだまだ展示図書や録音図書の充実には程遠いことが伺える。さらに西日本新聞、2020年2月7日、では、福岡県立福岡高等視覚特別支援学校の教諭で全盲の久保博樹さん、47、について、次の通りに記載されている。本の点訳や、音声化する音訳は、全国の展示図書館などに登録するボランティアが支えている。久保さんも、読みたい本が展示図書になっていない場合はボランティアに依頼することがある。ただ、点訳は文章を1文字ずつパソコン入力して展示データにし、誤字が内容構成を複数回した後で紙に展示印刷するため、完成まで半年かかることもざらだ。久保さんは特に深刻なのは、受験生が参考書をすぐに手にできないこと。ボランティア頼みには限界があると憂える。西日本新聞、2020年2月7日。ボランティア活動を盛り上げることは、アクセシビリティリーダーの活動理念を広く知らしめ、協力を仰ぐためにも重要なファクターである。しかし、ボランティアに頼る構造のリスクとしては、高い持続可能性と生産効率を望めないことが挙げられる。さらにサピエ図書館は健常者を利用対象に含めていないため、その利用価値を多くの健常者が認知できていない点も改善の余地があると考えられる。そこで筆者は、サピエ図書館を健常者にも広く一般公開し、利用を促すという改善策を提案する。視覚情報に頼らず情報を得られる朗読は、最近ではAmazonの提供するオーディオブックサービスオーディブルが注目を浴びているなど、健常者の間でも話題を呼んでいる。オーディブルでは、人気声優が約40万冊もの本をナレーションしており、オフラインでの再生も可能なため、通勤通学などで広く利用されている。その他にもオーディオブックサービスはいくつか出てきて入るものの、その多くはビジネス本であったり、自己啓発本である。 対して図書館で扱われているものは日本自身分類法のすべての種類の本であり、都道府県他図書館では 53.2% の館で図書の蔵書数が75万から100万冊未満、Fig.3 となっていることから、今後の展望としてサピエ図書館は他の民間サービスを包括する程度のオーダーで蔵書を提供する必要があると言える。それらの供給量をボランティアだけで賄うことは現実的に厳しいが、サピエ図書館の録音図書を健常者にも公開し、利用料を徴収することで予算的な可能性が切り開けると筆者は考える。あらゆる人が過ごしやすい社会を作るためには健常者も障害者も関係なく、社会の構成員たる市民が広く問題意識を持つことが必要である。そして健常者と障害者とが同じサービスを利用することで、そこに当事者意識が生まれ、問題解決につながるのではないだろうか。最後に、聴覚障害と視覚障害との比較について述べる。知花さんは中学生の頃から目が見えにくくなった全盲者であるとのことで、前回の聴覚障害の講演でも出た多様性の観点が、今回の講演でも出てきた。やはり視覚障害者といってもその中には様々なバックボーンを持った人が存在するということだ。Fig.4 に平成28年における視覚障害者の年齢別割合をまとめた、作成に用いたデータは情報バリアフリーのための情報提供サイトより引用。60歳以上の視覚障害者が全体の 76.9% を占めることから、視覚障害者への配慮の多くには高齢者への配慮も同時に必要とされることがわかる。単に視覚障害者だからこの支援が必要であるという括りで見るのではなく、その中で何が本当に必要とされているのかを見極めることも重要だ。障害と向き合うということは多様性と向き合うということである。一人一人が今直面している問題と真摯に向き合い、対話をすることでしか、多様性の身を超えて共生社会を作ることはできない。一人のアクセシビリティリーダーとして、その多様性の身の荒波も、美しさも、ますます知りたいと思うような講演であった。話者の知花さんへ、最大の敬意を表したいと思う。